北条平八郎の CUCL2。 皆さんこんばんは、北条平八郎です。連休中ですがいかがお過ごしでしょうか。私はこの連休が今回2回あるというのを実は、ね、気づいておりませんで、あ、シルバーウィークが2回あるってのをニュースかなんかで見て、あ、そういえばそうじゃんなんてね、気づいた口であります。ちょっと少しまだ大っぴらには言えないんですけど、ちょっと新しいことに挑戦してみたいなと思っていて、まあその準備をしたりですとか、あとはカラオケボックスへ行って久しぶりにちょっと自分の中でどの程度音域が広がったかなとか、歌唱力はどうかななんてチェックをしたり、そういう風に過ごしたく思っております。で、あとですね、連休中ってやっぱ出かけることが多くございまして、そういう時にはやはり初めて行く場所とか、慣れていても人が多くて普段通り歩けない場所なんていうのがたくさんございまして、だいたいそういった場合には通りがかりの人とか、目的地が同じ方に声をかけて、まあ、近くまで連れて行っていただいたり、方向を教えていただいたりってことが多くございます。本当にそういうことがとてもありがたくて、いや、私たちってな、やっぱり人と人ってな、助け合って生きてるってのは本当だなぁなんてよく感じて、温かい気持ちになっています。今でこそ例えばスマートフォンのアプリですとかで、いわゆるカーナビみたいに目的地を入力すると、例えば120メートル直進だとか、目的地は北西の方向にあるとか、喋りながら教えてくれるものもできてきて、大まかな方向を知ることはできるんですけど、やっぱり点字ブロック上を歩いてるとどんどん道がずれていくとか、あとは直進って言ってるけどこれ壁だな、どうしよう、回り込んだ方がいいのかなって悩んだりとか、そういうこともあるので、やはりまだまだ誰かの力を借りるっていうことは、捨てられないと言いますか、必要なことだと私たち視覚障害者は、感じている方も多いのではないかと思っております。で、彼らからするといきなり声かけられて、一緒に歩いたりとかで大変なのかなって気もするんですけど、皆さん心よく、ね、誘導いただいて本当にありがたい限りです。本当にいつもありがとうございます。なので道端で困っていそうな方、まあ、例えば視覚障害の方であればゆっくり歩いているとか、すり足で歩いているとか、おどおどしてるとかってあったら、ちょっと大丈夫ですかとか声かけると、あ、大丈夫ですって言っちゃうので、どちらへ行かれますかとか、誘導しましょうかみたいにイエスノーで答えられない 方法で声かけいただけると、いいのかなと思います。で、もしその時になんかね、お礼言わないとか、結構ですって一言で済ませるみたいなのがいるかもしれないんですけど、それは相手のマナーが悪いということで、あまり落ち込まずに、ちょっと次のまた、他の人を助けていただければと思っております。で、今人を助けるという話をしたんですが、私実は10年くらい前は老人ホームの方で弾き語りのボランティアをしておりました。最近はあまりできていないんですが、また機会があればやってみたいなと思っております。で、だいたいこういった弾き語りっていうと、私はギターを持っていきまして、リクエストを聞いて弾けるものはすぐ弾くし、弾けないものはじゃあ次回まで練習しとくからねっていこうなので、弾くと、そういうスタイルをとっていたんですね。で、どういうことが起きるかっていうと、やはり老人ホームですから様々な方がいらっしゃいます。年齢は本当にね、60代からもう100歳を超えているような方まで様々ですし、例えば認知症の進み具合も普通に会話もできるし、一人で出歩けるような方からもう食事とか、アトラクションとか、みんな介護が必要な方まで様々おります。なので私が老人ホームでボランティアをするときにも、名前を覚えてくれる人もいれば、やっぱそうじゃない方、1ヶ月経つと忘れちゃうって方もいらっしゃるので、じゃあリクエストした曲はちゃんと覚えといて練習しといてと、 私もギターで練習してくるから次回会いましょうねみたいなやり取りが、まあ、発生すると、そういう感じになっております。それでまあいろんなリクエストされるんですけど、やはり、低音ということは覚えていただけるらしくて、まあ、フランク永井さんとか石原裕次郎さんとか、このあたりの世代が多いようです。あとは、杉良太郎さんあたりもよくリクエストが飛んできます。ただ私の中で得意でだいたい最初に披露する歌手というのが山本ジョージさんで、まあ、道のく一人旅ですとか、もっといろんな曲を披露することが多いので、私の名前を覚えてくれなくても、あ、山本ジョージの人ねくらいの認識をしてくれる人は多くいらっしゃった。でもさっき話したように世代がバラバラなので、山本ジョージさんを分かってと称する方もたくさんおります。で、なんでこんな話してるかというと、今回歌う曲なんですけれども、そんな中でですね、だいたいリクエストの一つとして多くいただくのが三橋美智也さんとか村田秀夫さんとか、春日八郎さんとか、このあたりの本当に演歌の初期の方々なんですかねということになって、特に三橋美智也さんの曲は多くリクエストをいただくんですが、まあ、ご存知の通り三橋美智也さんというのはとても低音を生かし、あ、高音を生かした方であります。伸び伸びと軽快な高音、それでいながら美しくて品のある節回しが魅力的で、とても私には真似できないからいつもだいたいキーを下げてしまう。そうすると別の曲みたいになってしまうんですが、本当にああいう歌い方ができる人ってな尊敬しちゃうし、だからこそ未だに色褪せない人気のある歌手なんだと実感しております。三橋美智也さん自体は実は私中学生の頃から知っておりまして、以前あの時代劇の主題歌を集めるのが趣味だったって話をしていたんですが、今からもう65年くらい前の作品で新選組島月っていうのがあって、フィルムはほとんど残ってないらしいんですけど、これの主題歌を、新選組の歌というのを歌っていたりですとか、あとは私たちの世代であっても実は一つ確実にわかるだろうって曲がございます。それがあのカール、お菓子のカールの歌ですね。オーラガーの方にも出かけてこいやって、これですね。このあたりは私たちにも浸透しているんじゃないかなと思います。で、その古城なんですけど、先ほど話したようにほとんど会話ができないとか、すぐ忘れてしまうような方にこの歌ったことがあって、その時に歌える方はね一緒に歌ってくれる、そうじゃない方も普段あーとかうーみたいななんか言ってるんだけどよくわからないっていうような方でもその人たちなりに歌ってくれていて、その時に私は、はあ、歌って普段喋ったり動いたりとやっぱ別の力がきっと脳に働いてるんだな、でその歌が終わるとやっぱ元に戻っちゃうんですけど、そういう経験をして、あ、ボランティアってやっぱり続けたいなとか、歌手ってこうやってテレビ越しであろうとね、レコーディングされた音源じゃなかろうと、きっと人に何か感じさせるものがあるんだななんて感じて、それで続けて今ようやく歌手の端くれになれたという、そういうエピソードがあります。そんな感じで私にとってはとても思い入れの強い曲なので、今日は張り立ての弦を使って古城を演奏したく思っております。私なりの古城、三橋美智也さんへの挑戦ということでお聞きいただければと思っております。皆さんにとっての思い入れの強い曲などあれば、それもまたコメント等で教えていただければと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それではお聞きください。三橋美智也さんの古城、北条平八郎でカバーさせていただきます。
松風騒ぐ
寂しい天守閣では今日はこのあたりで失礼いたします。お相手は北条平八郎でした。良い連休を。
主義を通した内前の意志を受け継ぐ三百の兵、内前丸に立てこもり、知恵の覚悟を胸に抱く。主命と合わせて立ち上がり、行くは柳生の五郎右衛門。吹雪の中を進み来る敵の軍兵、火の手を挙げて迎え撃たんと構えしは、どにも聞こえし柳生の剣。多勢に無勢内前丸に甲冑武者が押し寄せる。奥へまとい大恩。